信号が変わってさまざまな人々が行き交うスクランブル交差点。さて今週は平口博史のスクランブルトーク。
FM 廿日市をお聞きの皆さん、おはようございます。平口博史です。
毎週土曜日のこの時間、地域で頑張っている方をこのスタジオにお迎えし、私平口がお話を伺っていく番組です。地域の楽しいトークをお届けします。
この番組は収録でお届けしております。
今日のゲストは一般社団法人エージャンの代表理事の栗林克幸さんです。
今日は本日のゲスト栗林克幸さんのリクエスト曲を3曲お届けいたします。まず1曲です。ネパールで愛称されているポピュラーソング、レッサムフィリリです。レッサム、つまり絹がひらひらするように愛する人を思ってざわめく胸の内を表現しています。アジア競技大会以来、ネパールと交流を続ける五日市公民館で10月1日に開催したイベントでもフィナーレを飾るこの曲をみんなが歌い踊りました。
今日のゲストは一般社団法人エージャンの代表理事の栗林克行さんです。栗林さん、よろしく。
はい、どうぞよろしくお願いいたします。
栗林さんは以前も一度出られたですね。
あ、そうでしたか。
、ね、廿日市市の駅前、
はい、
一の三、
はい、
でエージャンを構えておられる、
はい、
そうですね。
ね、そうですね。
今年おいくつになられますか。
いや、もうあの去年の12月25日で80、ちょうどクリスマスの日になりましてね。
そのうちで廿日市にどのぐらいいらっしゃるの。
もう6、そうですね、50年はおるでしょうか。
あ、そうですか。その、そもそもはどこの生まれですか。
私は京都の生まれ育ちなんですね。大学を出るまで京都でした。
京都は
市内ですね。
右京区、左京区。
左京区ですね。
左京区、なるほど、いい環境ですね。
まあ人から見ればいい環境です。ただまあね、私はまあその中で商売をやってたから大変厳しい環境でもあったんですね。毎日商売ですよ。しながら学校へ。それがね、今の元気につながってますけどね。
何の商売ですか。
壁屋です。
え、
壁、あの薄い木という書くんですね。平安時代からある競技とも言いますよね。だからあの饅頭とかね、シリカワとかね、いろいろ折り箱とかね、私も折り箱まで、ね、私も作ってましたよ。作ってね、あの祝えて自転車で、そのうちはバイクで、市内はどこでも運びましてね。
ああ、そうですか。
はい、どうきに、言ってました。
それで小学校は。
あ、小学校はね、近くのね、淀徳小学校という、マンモス学校ですよね。たくさんの子どもたちがいて、そこで私はもうとりわけ変わった子どもとしてね、
変わった子ども
注目されました。
どんなに注目されたんですか。
いやいや、もう1年の最初からですね、もう授業拒否ということで、教室は
今でいう登校拒否。
登校はしたんですけどね、登校しないと親が心配するから。
ああ、投票、授業拒否。
授業拒否ですよ。だから教室の檻の中でね、あの1時間も、なんてあのみんな我慢しておるのかと、私はもう自由奔放に、校庭の方で私の教室を作ってましてね、砂場が私の教室で、そこでアリやら昆虫から学んで、3年までずっと毎日ですよ。
ずっとやそういう生活やったんですか。
そうです、うん、春の夏秋冬通してね。
1年から6年まで、
そうです、1年から3年の中頃、
それも飽きるでしょう。でも
いやいや、全然飽きませんよ。もう校庭のね、あの、いろんなあの動物もね、みんな私が管理するような感じでね、どんとこいて。
なるほどね。今でいう登校拒否じゃなくて、授業拒否。
そうそうそう、だから砂場の栗ちゃん言うてね、有名でしたね。
あ、有名だった。あ、そうですか。
なんとかあの、窓際のトトちゃんみたいなんですね。
あ、なるほど。それが今も生きてるんですね。
まあそうですね、一人で生きれたという変な自信があるんで、人に合わせなくても生きれるんだと。
あ、そうですね、
まあ、間違った考えかもしれないけど。
今のお仕事Aちゃんっていうのは、あの日本人相手の仕事と外国人相手の仕事と大きく2つに分かれますね。まあ、日本人相手だとどういう、
やっぱりね、あのマイノリティ、障害のある方がですね、多いですね。私はもともと外国人サポートということで立ち上げたので、外国人サポートしているうちに、まあ、不登校児であるとかね、まあ、精神障害の方であるとか、まあ、いろんな、まあ、車椅子もここ30年ずっと押して、障害者の方と、重度の方にもお付き合いして、被爆者にもお付き合いして、
被爆者、
まあ、まあ、私も被爆者のために尽くしたいというのがこの広島県庁へ来た初めの気持ちですから、京都でね、何の縁もゆかりもない広島へ、私は精神被爆したから広島へ行くしかないんですって親父に言って、
精神被爆、
精神的に被爆した、あの間接的に被爆した。私はもう直接被爆してないけど、それ以上に精神的に被爆してるから、
被爆して、
被爆者ですから、私はそこの広島で暮らすんですって言ってね、呆れておりました。影をも継がずに、
あの外国人の話を伺う前に、日本人の話を伺いたいんですけど、まあ、マイノリティってもいろんな種類がありますよね。それを 一人でやってる。
いやいや、そのつもりではないんですよ。ただ、あの外国人をサポートしている間にですね、そういう人たちとの接点がずいぶん増えてね、なんか共通項というか、やっぱマイノリティには、そういう、まあ、人からね孤立している、うん、共通項あるんですね。だから同じですよ。今私どもに来る外国人 の, あのメンバーはですね、その不登校児とかそのマイノリティの方とね、そう接点ありますね。仲良くやっていたりします。
どういうふうにあるんですか。
やっぱり周りからの孤立ということですよね。人には言えない苦労というのがやっぱり共にあるんですよね。そこをなんとね、あのどっか居場所を作って、でその吐き出すと、ここから始まるわけで ね、
そのお仕事は何人ぐらいでされてるんですか。
まあ、何人って仕事という発想ではないんですけども、関心のある人は ね、あの60人ぐらいおるけど、まあ、そういう中でね、あの5、6人がいつも動き回るという感じですけどね。
なかなか難しいですね。
そうですね、やっぱりあの役所とか大企業で組織で動くというのとは全然違うから、あのこれやって言うてね、あの済ますもんじゃないですよね、あの対価関係ないボランティアでしょ、だから厳しいものがありましてね、
その6、7人の人たちはボランティアですか。
基本的にボランティアですね。
で何か他にしようと思ってるの。
そうです、だから忙しい中で時間を節約してこう来てくれるということですね。なんとかまあ動けるようにするための、補助金とかね、いろいろ毎年狙ってやるんですけどね、これが当たり外れあって、なかなか厳しい。今ちょうどここ1年ほど何にもないですよ。
何にもない補助金もない
何もない、
そうですか。
だからまあね、退職金がなくなっちゃったなと言ってね、
退職
金、女房にそろそろ見下り犯を怒るちょっと恐ろしいことになりそう
まあまあそんなことはないでしょう、ね、でそのボランティアの人たちってのは主にじゃあ土日に。
いやいや、もうそんなことは限らないですけどね。あ、まあ、やっぱり日曜日あの行事をするのにもね、カラフルカフェやります言ったらやっぱり日曜日かなと言って日曜日にしたりしますしね。あのそれはいろいろですけども、集めるのが大変なんですよ。みんなの日程も近いからですね。
その身体障害者の方がいらっしゃると、その方にどういうお手伝いするんですか。
いや、さっき言いましたね、車椅子をねずっと押しながらこう30年ね、やってきたり、まあ、精神障害者の方には話し合いってとかね、いろいろな、あの、まあ、やっぱりその制度がありますから、あの障害者のね、認定を受けるようにお手伝いをしたりとか、まあ、いろいろありますが、やっぱり話を聞くというのが一番大事ですね。メールでも何でもね、しょっちゅうしょっちゅう、出てきますよ。でそれを答えるのがね、一番の仕事だと思うから。私いろんな行事があっても、そこに急に電話とかメールが来て、あ、これ急ぐと思ったら、そこから席を外したくなるんですね。そういう、余裕がない、そういう人が結構おりますよね。
ここで一曲お聴きいただきましょう。アンパンマンのマーチです。東日本大震災の避難所でラジオからたまたま流れたこの曲で、子どもたちが歌い出し、これを見た大人たちも加わって涙しながら歌った歌です。その後何日もリクエストが続き、みんなが勇気づけられました。
答えられないなんて わからないまま終わる。
そんなのは嫌だ。
忘れないで夢を、こぼさないで涙。だから君は飛ぶんだ。
今日のゲストは一般社団法人エージャンの代表理事の栗林克行さんです。それで外国人の方々なんですけどね、どういう外国人が多いですか。どういう、どこの国から来た、
もうやっぱり昔は中国韓国ということでね、そしてあったんですけども、在日はもちろんですけどね、だけどベトナムとかですね、そういうのがどんどん増えてきたですね。やっぱり技能実習生がこの中国地方には、どんどん来てますから、その中で国はどんどん変わってきたんです、フィリピンとかね、いろいろあったんです。
今多いのは、
今ベトナムやっぱ大きくなったんじゃないですかね。
で、技能実習生だと忙しいでしょう。
技能実習生さんがね、その仕事をしに来たんですから、そしてそれを、期限が来たら変えるわけですね、で管理団体があるわけですから、そういうところがそれなりにね、日本に来る前から、来てからも研修をしたり、で会社と連携しながらね、管理しているわけで、そこはね、私たちがそう簡単に入れるとこではないですね、で来てほしくない、雰囲気もあるんですよね。そうでなくて、私たちは個人の資格、日本人と結婚した日本人の配偶者とかね、いろいろもう定住あるいは帰化された方でもね、やっぱりいろいろトラブっておられますし、日系人と言われるね、そういう人たちあまたおるんですよね、そして個人の資格でね、技能とかね、コックとかね、そういうようなことで在留しとられる人もいますしね、もうバラバラ。これはだから聞いてみないとわからんです
聞いてみないと、
それがなぜかね、電話やメールや人づてにこちらを訪ねてこられるということでね、聞いたらもう最後そうずっと寄り添ってるんですけどね。
基本的に寄り添うっていうことが大事なんですかね。
そうですね、何でもね、私らが知ってるわけじゃない、だけど寄り添って、よく話を聞けば、これはね、急ぎのもの問題か、そうでなくてこれは二の次でいいんだろうか、サポーターがいるだろうか、背景はどうだろうか、じゃあちょっとこの専門家あるいは専門の窓口にね、つなごうという判断をこちらがするわけですね。それがやっぱり彼らには分かってないですから、日本の制度がこれを早く、見つけてあげて、私もたまたま国際業務の行政書士とか元公務員とかいうことで、その情報だけはありますし、国検視の、相談員を20年やってきたんです。
そうですか。
ですから県庁、それから財務局、それから廿日市市の相談員ですね、それやってきたので、日本人の相談は散々やってきたから、外国人も全く一緒なんですよ。その子育てからですね、病院通いとか、借金の問題とかね、詐欺に遭ったとか、何でもあります。交通事故も散々付き合いましたね。交通事故に被害者が、になるんですよ、大抵が。
よく集団脱走とかね、そういう話も聞くんですけど、
それを直接に私はやってないが、個別にですね、技能実習生で 離れたと、会社を離れてね、まあ、会社が、まあ、不当労働行為やってるからということで、まあ、対決姿勢になってると、そういうのをね見ますよ。それはもう、まあ、シェルターを用意するとか、
不当労働行為でもされたらしょうがないですね。
だからもう
抵抗するの
を、あまたね、あの技能実習生はそういう被害を受けてます。あの5、6年でとにかく100人を超える死者が出てるんですから。
あの死者が、
あの技能実習生、若いもんがですね、あのアジアのいろんな国から
死ぬというと自殺ですか、
死亡、交通事故、あの事故ですよね、工場内とかね、いろいろある。おおむねその工場内とか、そういった不良の事故で亡くなっておりますよ。でしかしそれで、あの技能実習生だけがそうなってるんかというと、そうでなくて、その職場でそれを指導監督していた日本人も死んでるんですよ。こういうのがね、なぜメディアは取り上げないかしら。だからそういう労働環境ですよね、日本語が十分通じないのにね、危険な、まあ、情報伝達上手にできなかったんでしょうかね。そういうようなのもあるんですよ。誰にも言えばいいんですかね。
だ
から
外国人のね、技能実習生でどういう相談が多いですか。
いやいや、私はだから外国人技能実習生の相談はあまり受けないんですよ。そういうのはね、いざいた時だけです。だからそれは、まあ、シェルターとかね、あるいはそういうような、あの団体があります、労働組合ですね。
それ紹介する、
そういうところを紹介し連れて行きますね。そして食料を支援しますね、食べ物をとにかく食べて、
食料、
生き延びないけんから、そういうことですよね。
でもかわいそうですね、した単身で日本に来て。
なかなかね、一人の特徴的な人がおったのがですね、これは本人、その女性はですね、実は20日になった。だけどその人は会社を、まあ、技能実習生で来たんですけど、もうそろそろ帰るという時に、まあ、仲間のためにね、これ彼女はリーダー的な存在だったので、まあ、携帯電話をね、みんなで購入して、そしてそれをもう土産に持って帰ろうと、やっぱり賃金の不払いとかいろいろ不満があったんでしょ、そういうことをやったのがですね、やっぱり人の名義でその契約するということは詐欺であったりね、いろいろなります。で、まあ、そこをね、サポートしましたけどね、まあ、その人は公務執行妨害までくっついちゃったもんですからね、長い間拘留されたんですよ。それで私らは、まあ、1週間に1回は面接に行ったりしましたらね、そしたら栗林さん、私ここで初めてね、優しい日本人に会いましたって言うんですよ。僕のこと言ってんのかな、思ったら違ってた同じ、まあ、獄舎というかね、拘置所におる女性のね、方ですよ。その方はもう刑期を終えて出てもまた帰ってくるような、もうそういうね、まあ、常習的な人、そういう人たちがね、その彼女、技能実習生の子供のこと、お母さんのこと、その心配事をね、全部一から聞いてくれた。日本語がまだ十分でないのにね、
なるほど、
そのために彼女はどんなに元気づいたかいうことをね、もう見てますから、やっぱりいろんな日本人が付き合ったが、その人たちが一番優しかったというのが、ね、ものすごい皮肉でしょ、これ現実ですね。
どうですかね、仕事を通してこれからの日本が ね、
そうですね、
気をつけなきゃいけないこと、それはもうそういうのありますか。
一つも明らかに言えることが、もう、65歳以上3割という日本をですね、このままでなんとかなるわけはないんで、外国人労働者をいかに受け入れるか、この積極的な姿勢をね、打ち出さない限りは、もう衰退いうことに、もう誰もが分かっていると思うんですよね。それをこう軌道修正しなければ本当にもうダメだと思いますね。難しいことはいっぱいありますよ。難しい、もう本当に接触するときにどんなに誤解される。私はそれでもう一つ言いたいことは、このボランティアのためにはですね、ボランティア保険が欲しいです。私らはやるたんびに危険を犯してます、正直言ってね。敵味方になってるところに飛び込んでいくの にですよ、保険がないんですよ、これは怖い、なんとかならんのか。アメリカにはね、そういうヨーロッパにもあるかもかな、 そういうあの、まあ、せっかくねボランティアでやってよかれと思ってやっててもね、誤解とかあの、まあ、ちょっとしたミスでね、うん、まあ、本人にもあるいは第三者にも、うん、加害することがありうるんですよ。その時に被告になる、うん、それを覚悟しなきゃいけないでしょ、う
ん、はい、わ、かりました。今日のゲストは一般社団法人エージャンの代表理事栗林克行さんでした。栗林さんどうもありがとうございました。どうも
ありがとうございました。
ということで今日も楽しくお話を伺ってまいりました。来週もどうぞお楽しみに。平口博士のスクランブルトーク、それではまた来週、皆さんさよなら。最後は FM 廿日市で毎月第2火曜日午後4時から放送中のカラフルタウン廿日市のテーマソング、キラッと廿日市をお聴きいただきます。作詞作曲栗山よもぎ、編曲那須和夫、歌は徳松恵子さんです。76.1 FM 廿日市。